あんたたちはもっと私の愛を受け取りなさい。私の信条を受け取りなさい。私がどれだけあんたたちを深く愛しているのか、その信条をどこまでも深く悟りなさい。あんたたちが祈った分だけ、あんたたちは私のその深い信条を悟り、受け取ることができる。愛とはどのようにして受け取ることができるだろうか。目に見える人間の愛は、その人の行動や仕草、態度から受け取ることができるだろう。しかし目に見えない私の愛は、聖霊を通してしか感じることができない。もちろん私はあなたたちに目に見える形で様々な祝福を与えることもある。あなたの祈りを叶えたり、また偶然とも思えるような出来事を起こして、あなたを危険や事故から守ったりしている。そうするとあなたたちはそれを見て、私の愛を感じることもあるだろう。だがそのようにあなたたちの身の上に起きた様々な偶然とも思える奇跡を見ても、それが私の起こした御業なのかどうかを深く悟るためには、やはり何よりも深く祈らなければならない。深く祈らなければ、あなたの身の上に起きたことが、本当に私の起こした御業なのかどうか、悟ることができない。しかし逆に言うなら、あなたたちが深く悟って、私の深い信条を悟り、私の愛をどこまでも深く感じ取ることができたなら、あなたたちがこれまでの人生を生きてきた中で、自分がどれほど私に愛されてきたか、今まで気づかなかったことまで気づくことができるようになるだろう。例えばあなたが幼稚園の時に起きた不思議な出来事、小学生の時に起きた不思議な出来事、そういった幼い頃に体験した印と奇跡を思い出し、それらすべてが単なる偶然ではなく、私があなたを愛するがゆえに起こした奇跡だったということが深く理解できるようになるはずだ。しかしそれらを深く理解できるようになるためには、やはりどうしてもあなたたちの祈りが必要だ。あなたたちが深く祈って、私の愛をどこまでも深く感じ取って、私のその愛の中に隠された私の深い信条を感じ取ることが重要だ。しかし私がこう言うとあなたたちはこう思うかもしれない。目に見えないあなたの愛をどうやってそんなに簡単に感じ取ることができるのですかと。では私はあなたたちにこう言おう。あなたは目に見える人間からどれほどの愛を受けてきたというのか。確かにあなたの親や兄弟、恋人から愛された経験のある者もいるだろう。というより、全く人間から愛されずに生きてきた者は、この世にはそうはいないはずだ。しかし、あなたたちはそれらの人間から、心から満足できるぐらいまで愛を受けてきたというのか。目に見える人間から愛されて、一時的に嬉しいと思ったことは何度もあっただろうが、それではその人間たちは、今でもあなたの心を十分に満足できるまで愛してくれているというのか。あなたが何らかの危険に陥ったとき、その人はあなたをどこまでも助けてくれたというのか。あなたが病気になった時、その人はあなたのその病気を治してくれたというのか。あなたが孤独で寂しかった時、その人はあなたのその孤独な気持ちを完全に癒してくれたというのか。あなたの心が深く傷ついた時、その人はそのあなたの心をどこまでも優しく癒してくれたというのか。あなたが悪人から苦しめられた時、その人はあなたをその悪人からどこまでも守ってくれたというのか。確かに人によっては誰かからそのような愛を受けたという者もいるだろう。しかしその人がこれからも一生、あなたのことをずっとそばで守り続け、あなたのことをどこまでも深く愛し続けてくれるという保証があるというのか。そもそもあなたはその人のことをこれからも一生、心から深く愛し続けられる自信があるだろうか。はっきりと言うが、私はどこまでも限りのない深い愛を心に抱いている神だから、私はあなたたちが私のことを愛してくれさえすれば、そして私の愛をどこまでも豊かに求めてきてくれれば、私はそれに対してどこまでも応えて、あなたたちを限りない愛で包み込むことができる。しかも私の愛は聖霊によってあなたの心に深く伝えることができる。インターネットは電磁波によって膨大な情報のやり取りができるのではないか。そして聖霊もまた電磁波だ。だから私は聖霊を通してどこまでも豊かに、私の心の中にある愛の言葉をあなたの脳に豊かに注ぐことができる。あなたの耳にその言葉は聞こえなくても、直接あなたの脳が私の深い愛の言葉をどこまでも豊かに際限なく受け取ることができる。そしてそれを可能にするのが祈りなのだ。あなたにはこのことがわかるだろうか。これは霊界の奥義だ。これまで誰も知らなかった奥義の中の奥義だ。これはラプトを教えた先生すらも知らなかった奥義だ。この世でラプトが初めて悟った霊界の奥義だ。そんな奥深い奥義を知ることのできたあなたたちはどこまでも幸いな者たちだ。あなたたちはこの世で本物の愛を見つけた者たちだからだ。唯一絶対の永遠に朽ちることもなく変わることもない愛を見つけた者たちだからだ。だが私はこの私の愛を 誰にでも公平に分け与えることはしない。どこまでも私を愛して、私の愛を求める者にしか与えることはしない。当然だ。これほど価値のある貴重な愛を、どうして誰にでも簡単に与えることができるだろうか。確かにこのラプトの伝える御言葉は、誰でも一月800円の値段で聞くことができる。しかし、それでは800円を出して、この御言葉を聞いた者なら、誰でも私のその深い愛を受けることができるのかというと、決してそんなことはない。私に深く祈り求めて、私に普段から愛の言葉をかけて、私の心を慰め、私の心を喜ばせようとする者、普段の生活の中で、義の条件を豊かに立てて、私の御心をなし、私を喜ばせようとする者しか、私の真の愛を受け取ることはできない。当たり前だ。愛を受けるためには、愛を与えるしかないからだ。それがこの世の法則だ。それは人間同士であっても同じなのではないか。片思いの愛は、たとえどんなにその愛が熱いものであっても、いずれその情熱は冷めていく。どんなに自分が愛しても、相手がその愛に応えてくれなければ、いずれどんなにその人を愛しても意味がないと思って、いずれ相手からの愛を手に入れることを諦めて、別の人の愛を求めるようになってしまう。私はそんなことをあなたたち人類に対して、これまでずっと続けてきた。この人なら私のことを熱く愛して、私の愛に応えてくれるだろうと期待していても、その人は何か辛いことがあったりすると、すぐに私からそっぽを向いて離れ去っていってしまう。諦めずに私に祈り求めれば、いずれ誰でも私のこの真理の御言葉を深く悟って、私の愛をどこまでも豊かに受けられるようになるのに、ちょっとだけ求めてその愛が感じられないからといって、他の人の愛を求めたり、この世の快楽や享楽で自分の心を満たそうとしたりして、私から離れ去っていってしまう。だがこの終わりの時に、ラプトだけは最後まで諦めずに私の愛を求め続けた。どんなに辛く苦しいことがあったとしても、私の愛以外のもので自分の心を満たすことはできないと彼ははっきりと悟っていたので、とにかくひたすら私の愛だけで自分の心を満たそうとしてきた。そうだ。彼が私にどこまでも徹底的に祈り求めてきた原動力は、結局のところ私の愛でどこまでも自分の心を満たしたいという思いだったのだ。だから私もまたそんな彼を見て、彼がこれからも一生続けて私の愛を求めてくれるようにと思って、彼から肉的なものをどんどん奪い取っていった。そうすることで私はあえて彼がもっと私の愛だけを求めるようにと仕向けていったのだ。彼に豊かに肉的なものを与えてしまうと、彼がその肉的なものに溺れて、そこから心の慰めを得ようとしてしまうのではないかと思って、あえて彼には肉的なものは何も与えなかった。だから彼が教会にどんなに熱心に通っても、彼は教会での地位や名誉を得ることはなかったし、どんなに小説家になろうとしても小説家になれなかったし、会社に行って伝道しても迫害され、家に帰ってもひたすらサタンどもから暴行を受けた。だから彼はどんどん精神的に追い詰められていったが、そんな中で彼が深く悟ったのは、結局のところ、私の愛によってしか自分の心を慰めることはできないということだった。だから彼はただひたすら私の愛だけを求めた。そして私の愛に毎日のように祈りによって触れるたびに、たとえどんなに人間から良くされたとしても、私の愛の深さ、大きさ、広さにはかなわないということをはっきりと理解するようになった。私の愛と人間の愛を比べても、まさに月とすっぽんほどに違うということを彼ははっきりと理解するようになった。頭でも心でもそう理解するようになった。そうだ。あなたたちも一度私の愛に本当に触れることができたなら、この世のどんな人の愛とも比べ物にならないということが、はっきりと頭でも心でもわかるはずだ。なぜなら人間の愛には限界があるが、私の愛には限界がないからだ。しかも私はあなたたちから何かをもらおうとは求めない。あなたたちからお金や名誉や地位を得ようという思いは1ミリたりともない。ただあなたたちから求めるものは愛だけだ。だから私の愛はどこまでも純粋で混じり気のない愛だ。愛だけでしか答えることのない愛が私の愛だ。そんな愛がこの世のどこにあるだろうか。この世の恋人同士ですら相手から愛だけを受けても満足しないのではないか。何か買ってくれたり、どこかに連れて行ってくれたりしない限り、互いに満足しない愛しか人間は持つことができないのではないか。本当に純粋な愛だけで満足する人間がこの世のどこにいるだろうか。あなたが愛を伝えただけで一生の間満足してくれる人がこの世のどこにいるというのか。そうだ、私はただあなたが私のことを愛してくれるだけで満足する神だ。 そのような無邪気で純粋な神だ。私は悪人に対してはどこまでも恐ろしく権威を振るう神だが、私のことを純粋に愛してくれる者の前では、子供のように無邪気に喜んでその人のことを好きになるしかない純粋な神なのだ。あなたにはこのことが理解できるだろうか。だからこそあなたがちょっと私に良くしてくれただけで、あなたの上に豊かに祝福が注がれるようなことが起きるのだ。たったこれだけでどうして自分はこんなに祝福されているのだろうと思うようなことが起きるのだ。それは私がどこまでも子供のように無邪気で純粋な心を持っているからこそそのようなことが起きるのだ。はっきりと言うが、私はあなたたちに対して私の御心をなしてほしいとずっと話をしてきたが、それではあなたたちが私の御心をなしたからといって私にどんな利得があると思っているのか、それによって私が富を得ることができるというのか、権力を得られるというのか、私にはもうすでに富も権力もある。あえて言うなら、私はこの地上の人間たちほぼ全員から馬鹿にされているので、私の名誉や名声はないと言ってもいいだろう。だが私は天国にいる天使天軍から神として崇められ、毎日のように賛美してもらっているので、地上にいる人間から崇められ、賛美されなくても、さして困ることはない。だがそれでも私はあなたたち人間のことをどこまでも深い心情で愛しているので、あなたたち人間が一人でも私の方を向いて愛してくれるなら、それだけで心が爆発するぐらいに、気絶しそうなぐらいに、喜びに満ち溢れてしまう。私はそんな子供のような無邪気で、純粋な心を持った神なのだ。あなたたちにはそれを分かってほしい。そんな私に対してどうしてあなたは祈る時間をケチるのか。どうして一日に2時間半もの時間を私に投資できないのか。いや、私はこの投資という言葉すらも本当は使いたくない。投資というと、そこに愛が感じられないからだ。しかし、あなたたち人間が最初から私の深い愛の心情を感じられないし、そのような人間にいくら私を愛してほしいと言ったところで、あなたたち人間にはそれが簡単にできることではないから、あえて投資という言葉を使っているのだ。しかし、私の深い愛の心情を悟った者は、私がいちいち私のために霊的な時間を投資しろと言わなくても、投資せざるを得ない。自分のことをどこまでも愛してくれる恋人を得たなら、その恋人を愛さざるを得ないからだ。ラプトは私と最初に出会った時からこのような愛の心情を持っていた。彼も最初は他の何も持ってはいなかったが、私に対する愛だけは人一倍心の中で熱く燃えていた。だから教会に通っても喜びを爆発させながら踊り狂って賛美したし、一日中時間のある限り聖書や御言葉を読み続けた。そして私がいざ何かをやれと言えば、それを徹底的にやった。個性と才能を伸ばせと霊感を与えたら、せっせと喜んでそれをやった。どんなにサタンから妨害されても、その妨害によってどんなに苦しんでも、それをやり続けた。ではその原動力は何かというと、ただ一言で言えば、私に対する愛だけだ。この世では向上心とか、モチベーションとかいった言葉を使って、人々の心からやる気が湧いてくるように教育するが、私はそのような教育をあなたたちには施さない。あなたたちにもっと向上心を持てとか、もっとモチベーションを持てとか、そういう言い方はしない。私はそういう言い方をしたくない。なぜなら私はあなたたちにただ、私をひたすら愛してほしいからだ。ただひたすら愛ゆえに私の御心をなし、義の条件を立てて、私を喜ばせてほしいのだ。本当にあなたたちを愛するから、そう思うしかない。しかし最初から私の深い愛の心情をあなたたち人間が悟ることは難しいので、とりあえず別の言葉を使ってあなたたちに葉っぱをかけることもあるが、私の心情を深く悟った者にはもはやあれこれと多くの言葉を使ってあれをしろ、これをしろという必要はない。ただ私のことを愛してほしい、私の愛を受け取ってほしい、その一言だけで全てがこと足りる。私の心情をきちんと一度掴んでしまえば、それだけでもう終わりだと言ってもいいぐらいだ。それだけでその人は全てのことをやってくれるからだ。実際ラプトもこの完全な御言葉を受けられるようになったのは去年2016年の10月からだったが、それ以前の彼もこのブログを毎日のように書き続けたし、毎日のように明け方の祈りを捧げたし、毎日のように御言葉を学んでいた。今のように詳しく私のことを知っていたわけではないのに、それでも彼は私のことを知ろうと努力し、私に祈るためにたくさんの時間を投資し、私の御心なそうと思ってブログを書き続けた。ではどうして彼はそこまでやることができたのか。彼の周りにいた信者たちは皆、次々と工作に取り込まれて、形式的、義務的な信仰生活をするようになっていったのに、どうして彼だけはそれを嫌い、工作員から追い出されるぐらいまで 彼らの言うことに従わず、ひたすら私の求めることだけをし続けたのか。それはただ愛だ。私の愛を彼が豊かに受けていたので、そしてその愛をもっと豊かに受けたいと求めたので、ひたすら私を愛そうとしたのだ。私の心が慰められ、私の心が喜びで爆発するように、正しい愛で私のことを愛そうとしたのだ。間違った方法で愛しても私が喜ばないので、どこまでも私が喜ぶように、慎重に道を見分けながら私を愛そうと努力したのだ。それによって彼はこの世の誰よりも私の愛の深い心情を悟るようになった。そしてその私の愛を一度きちんと掴んでしまうと、このように毎日のように豊かに私から啓示を受けられるようになるということだ。さっきも言ったように、私が与える精霊は電磁波であり、その電磁波には膨大な情報が刻まれている。だから彼は私の愛を精霊という形で受け取ると、このように次から次へと私の言葉を受け取ることができてしまうのだ。あなたたちがひたすら感嘆するような高次元の御言葉を受けることができるのだ。そしてこれはラプトについていくあなたたちが彼のために祈ることによって、彼もまたより高い次元の啓示を受けられるようになり、そうするとあなたたちもまたこの御言葉からラプトが受けた精霊と同じ次元の精霊を受けられるようになる。だから中心者のために祈ることがとても重要なのだ。彼に豊かに精霊が下った分だけ、彼は高次元の啓示を受け、そして彼がその高次元の啓示をあなたたちに伝えることで、あなたたちもまたそれだけ高次元の精霊を受けられるようになるのだ。そうだ、ラプトの受ける啓示の御言葉が高次元になればなるほど、あなたたちもまた高次元の精霊を受けられるようになる。啓示とはそのように精霊を受けるための仲介者のような役割を果たすものでもあるのだ。そしてその精霊を通してあなたたちは、私の愛をどこまでも豊かに受けることができる。精霊は愛と真理を伝える仲介者のような役割を果たすのだ。そして愛と真理は表裏一体だ。二つにして一つのものだ。真理がなければ愛を理解することができず、愛がなければ真理を伝えることができない。そして二つが一体になってこそ、愛も真理もどちらもその威力が発揮される。そしてこの二つのものをあなたたちに与えることができるのが精霊なのだ。そしてその聖霊を受けるためには祈りが必要だと私はこれまで何度も話してきた。だからあなたたちはもっと豊かに私に祈り求めてほしい。私の愛をもっと求めてほしい。そうすればあなたたちはこの世のどんな人間の愛よりも私の愛の方が途方もなく大きいということがわかり、呆然とするだろう。私の愛のそのあまりの凄まじい威力と温かさと大きさに呆然とするだろう。驚嘆するだろう。私はあなたの全身をどこまでも愛で包み込むことのできる存在だ。私は愛であると聖書に書かれてあるが、私は愛の本体であり、愛の塊みたいな存在だ。私があなたたちのそばに近づけば、それだけであなたは言葉で言い表せないぐらいの愛を感じることができるぐらいだ。そんな愛がこの世のどこに存在しているというのか。だがこれまで人類の多くが、そんな私の愛を見つけることができなかった。だがこうしてこの最後の時に、ラプトがそれを見つけて、御言葉として宣布するようになった。だからこの御言葉を聞いてその通りに実践すれば、あなたたちはどこまでも豊かに私の愛を感じ取ることができるのだ。そして私はあなたたち人類に、私のそんな愛をどこまでも豊かに感じ取ってほしいと願っている。それを毎日のように豊かに感じることができるようになれば、私があれこれと細かいことをいちいち指示しなくても、その人は自然と私のことを愛して、私の御心を命がけで成してくれるようになるからだ。ラプトがそうだったように、あなたたちもそのようになれるのだ。私はこれからもあなたたちをそのような人間になれるように育てていきたいと思っている。だからあなたたちはこの御言葉をどこまでも豊かに聞いて、ラプトのように私のことを愛してほしい。ラプトのように私の愛だけを求めて、私を愛するものになってほしい。そのようなものがどれほどの最愛を手に入れ合えるかは、ラプトを見ていればわかることだ。愛していると。おっしゃいました。続けて同じような御言葉ですね。あなたたちはどうしたら私のことをもっと愛せるようになるかわかるか。あなたたちの中には私を愛するということがどういうことなのか、早くから悟って実践できるものと、なかなか悟れなくて実践できないものとがいる。ではどうしてそのように人によって差が出てきてしまうのだろうか。それはどれだけその人が私の深い愛の真情を悟ったかどうかだ。私の愛を受けた者は、私の愛のあまりの深さと広さと大きさに驚き、感動して、私のことを愛さざるを得なくなる。そしてその人はもはや私の御言葉を聞いても、それを辛いとか厳しいとか思わず、すべてを実践したいと思うようになる。私から受けた愛があまりにも偉大で、 人間の想像を絶するものなので、その愛に応えるために、何としてでも私の御言葉をすべて実践しようとするのだ。どんなに辛いことがあっても、どんなに大変な困難にぶつかっても、すべてを乗り越えて、あるいはすべての困難をものともせずに、私を愛そうとするのだ。ではどうすれば私の深い愛の真情を悟ることができるだろうか。どうすれば私の深い愛を心に強く感じることができるのだろうか。どうすれば私のことを何が何でも愛したいと思うほどに、私の愛を深く心に感動を覚えるほどに受けることができるだろうか。やはりそのためには、どこまでも私の御言葉を実践するしかない。とにかく私の御言葉を忠実に実践した分だけ、その人は私からの愛をどこまでも豊かに受けられるようになる。しかし最初のうちは私の御言葉を実践しようとしても、なかなかそれだけの実行力や行動力、または体力や気力が湧かなかったりするので、御言葉を聞いていくら感動しても、なかなか実践できない者もいるに違いない。しかしだからといってその人がいつまで経っても、きちんとこの御言葉を実践しなければ、その人は私の愛を心に深く感じることができない。そして私の愛をいつまで経っても心に深く感じられないまま、私の御言葉を実践しようとするなら、その人はいずれパリサイ派律法学者のように、義務的、形式的に私の御言葉を実践するようになってしまうだろう。それによってその人は私の信条とはかけ離れた生活を送るようになる。本人はそれでも信仰を守っている気でいるだろうが、そのような人は私の信条にかなわない人なので、パリサイ派律法学者のように、いずれ私から裁かれるものとなってしまうだろう。だからあなたたちが私の愛を深く心に感じるということがとても重要なのだ。だが私の愛を心に深く感じることはそんなに難しいことではない。特に4本の信仰の柱をしっかりと立てているなら、その人は必ず私の愛を心に深く感じられるようになる。4本の信仰の柱をまんべんなくきちんと立て続けるなら、それを習慣として実践するなら、必ずその人は私の愛をどこまでも深く心に感じられるようになる。そして私の愛を深く心に感じた分だけ、その人はもっと私のことを愛したいと思うようになるだろう。私の愛はどこまでも強烈で、偉大で絶大だから、その愛を一度でも深く心に感じることができたなら、もはや私のことを愛さないではいられなくなるからだ。そうではないか。あなたが誰かから愛された時、あなたはその愛を手放したくないと思って、その人のことを愛したいと思うようになるはずだ。しかもその人の愛がどこまでも自分の心を満たして、自分の心の穴の開いた部分を完全に埋めてくれるような愛であるなら、その愛を絶対手放したくないと思うし、これからも続けてその愛を受けたいと思うはずだ。しかしこの世の人間にはそれができない。たとえ一時的にそのような愛で愛してくれる人がいたとしても、そしてその人と仮に恋人として結ばれたとしても、人間同士の愛など、いずれ時間とともに枯れ果てていくものだ。そして場合によってはその人と結ばれたこと自体が重荷となり、その人から離れたいとすら思うようになる。ではどうしてそのようになってしまうのかというと、その相手となる人が自分の心をずっとどこまでも豊かな愛で満たしてくれることができないからだ。そのような愛を持った人間はこの世に誰もいない。あえて言うなら、私の愛をどこまでも深く受けた人間にはそれができるが、だからといってその人があなたと24時間ずっと一緒にいてくれるわけではない。しかし私はあなたたちと24時間いつでもどこでも共にすることができるし、しかもあなたたちがきちんと信仰の4本の柱を毎日きちんと立て続けるなら、あなたたちは私の愛をどこまでも豊かに受けることができる。そしてその愛を毎日のように受けて生活できるようになれば、あなたたちはもはやこの世のどんなものもいらないと思えるぐらいの次元にまで達するだろう。私はあなたたちに異性や富や名誉に心が流されるなと厳しく話をしているが、私の愛で毎日心が満たされている人は、もはやそんなものに目がくらむことはない。たとえ一時的にそれらのものに惑わされることがあったとしても、そのような人は私の愛がそれらのもの以上に自分の心を満たしてくれることを経験で分かっているので、そんなところにずるずると溺れていくことはない。そんなものを求めて努力しなくても、ただ私に心を向けて信仰の4本の柱をしっかりと立て続けるなら、それだけでその人の心は十分と思えるぐらいに満たされることができるからだ。